恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんとご一緒にずっと、創世記を学んできていまして、先週から私たちはアブラハムの生涯を学び始めたところです。月を神様として拝んでいた、そのような町ウルを出発したテラ、そしてアブラハムのその家族はカナンに行こうとしたんですけど、どこに留まったんでしたっけ。カナンではなくしてカランに留まってしまったわけです。カナンがどんなところかわからんなんてですね、途中で挫折をしてしまったわけです。本当にせっかくカナンに行くはずだったのに、カナンについてそこに住み着いてしまったという悲しい挫折を先週私たちは見たのです。しかし再びアブラハムに御声がかかりました。もう一回12章の一節読んでいます。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。口語訳の聖書でそこを読みますと、そこに書き出しておきましたように、あなたは国を出て親族に別れ父の家を離れ私が示す地に行きなさい。出て別れて離れて、非常にきっぱりとした命令となっています。住み着いていた土地に馴染み、親族とは別れがたく、父の家は離れがたい、そんなアブラハム、カランに住み着いていたアブラハムに神様はきっぱりとそこを出るようにと命じたわけです。神様はアブラハムにそのような執着を捨てて従うようにと命じられたのです。4節を見ますと、この神様の御声がかけられたのが75歳であったとあります。皆さん75歳もう十分生きてきましたよね。そしてもう75歳ですから、安住の地で平穏な老後の日々を望んでも良い年齢ですよね。しかし神様はそんなアブラハムを召されたのです。私たちも地上の命の続く限り、何歳になっても命ある限り主から与えられた使命があるのです。私たちはもうこれでいいとか、もうこのままでいいと座り込むことはできないのです。年を取れば年を取ったで神様のその年齢に合った召しがあるのですね。カランの町に住んでいたアブラハムにもいろいろ都合はあったと思います。しかし人間の都合よりも神様の都合が優先するのです。例えば戦争中、日本の男たちは赤髪一枚で戦争に駆り出されていきました。若い人たちは赤髪って言って何だと言うかもしれませんけど、赤い髪なんですね。すなわち召集令状が来ると、どんな都合があっても、その都合は赤髪の前には通用しないわけです。結婚した別れだとか、家を建てた別れだとか、こういう仕事がまだ残ってるとか、そんなことは全然お構いなしに、これが来ると、いやおうなしに戦争に駆り立てられていったわけです。まあ嫌な思い出のこもった墓紙かもしれませんけど、しかしアブラハムの場合にも、神様からの召集令状が届いたわけです。そこを出て、私が示す地に行きなさい。アブラハムがその神様の召しに対してどんな態度を取ったか3つ。第一に、アブラハムは主を信じた。 第2に、アブラハムは主の言葉を信じた。第3に、アブラハムは従った。この3つのことを考えたいのです。第1に、アブラハムは主を信じました。先週も見たように、アブラハムが住んでいた町、ウルもカランも、両方とも月を神様とする偶像崇拝の町でした。そしてそんな町に住みながら、アブラハムの家族も、すなわちお父さんテラも、そしてその家族も偶像崇拝者であったと聖書は言うのです、ヨシュア記。そういう偶像を拝む家族の中にあって、アブラハムは次第に、この月の神が誠の神ではない、先祖のノアや、セムや、またエノクや、そのような先祖たちが拝んでいた、見上げていた天と地を作り、この世界を支配する唯一の誠の神様、この神様こそ信ずべき、従うべき神だと、アブラハムは次第に誠の神に導かれていったのです。信仰についての三原則というのがあります。第一は、何も信じないことは不幸です。第二に、何でも信じることも不幸です。第三に、信ずべきことを信ずることは幸いです。アブラハムは自分に現れ、自分に声をかけてくださった神様こそ、先祖たちが見上げていた唯一の誠の神様であると確信したのです。しかし皆さん、この75歳になっているアブラハムのその生活ぶりを少しこう覗いてみると、もうこの時にすでに相当裕福な生活を営んでいます。ウルで、そしてタランで、アブラハムの財産、それは増え広がったのです。例えば5節12章の5節、アブラハムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産と、カランで加えられた人々を伴い、ちょっと前を見ますと、13章の2節を見ますと、アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。さらに進んで14章の14節を見ますと、アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。皆さん、私たちのアブラハムに対するイメージをだいぶ変える必要があるかもしれません。ウルを出発し、そして今カランを出発するアブラハムは貧乏な放浪の旅人ではないのです。莫大な財産を持ち、家畜を持ち、しもべだけ、男のしもべだけでも318人ですから、もうこれは王様のような、一つの地方の王様のようなアブラハムの地位、立場です。これだけの富、これだけのしもべを連れてのアブラハムの存在。しかし、皆さん、アブラハムは、自分の本当の財産は、このような目に見える財宝とか家畜とかしもべどもであるとは考えませんでした。アブラハムにとっての本当の財産は、目には見えない誠の唯一の神様に対する信仰が彼にとっての一番の財産だったのです。皆さん、あなたがその立場だったら、アブラハムの立場だったら、例えばカランに住んで豪勢なお家を持って、財宝に囲まれて、家畜を数、限りない家畜を持ち、数百人のしもべどもに囲まれている、そういう生活をしていたとしたら、王様のような生活をしていたとすれば、もう、そこに安住してしまうと思うんです。ちょっと動けないんじゃないでしょうかね。それだけそこに根を張っていたら、ちょっとやそっとでは、はいと言って腰を上げることはできないでしょう。でも、アブラハムは違ったのです。彼は立ち上がって、神様の言葉に従って出発したのです。 その姿によってアブラハムが持っていた本当の財産は何であるかがわかります。目に見える財産が、もしも宝だったら、彼は動かなかったでしょう。でも、誠の神への信仰を彼は宝としたのです。第二番目に、アブラハムは主の言葉を信じました。四節。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。皆さん、信仰というのは決して無謀なことではありません。思慮の足りないことではありません。信仰によって歩むということは、私が尊敬しているあるずっと先輩のクリスチャンの言葉ですが、祈って、よく考えて、努力して、あとは神様に任せる。クリスチャンの生き方っていうのは、本当によく祈って、そしてよく考えて、そして全力を尽くして努力して、そして神様に任せる。ですから決して無茶なことを信仰はするわけではありません。しかし最終的には、主の約束を信じて、そして主の約束、主のお言葉こそが確かなものとして、御言葉に従っていくのです。神様がアブラハムに命令を与え、約束を与えたとき、目に見える保証は何もありませんでした。確かな情報も何もありませんでした。しかし、それがないと従えないとアブラハムは言わなかったのです。行けというカナンの地についてのアブラハムは情報を持ってませんでした。あるのはただ神様のお言葉だけ。しかし、アブラハムはお言葉ですから、と従ったのです。私たちに問われているのは、私たちは何に最も重きを置いているかということです。現実に見える世界でしょうか？数字で表されるものでしょうか？それとも、神様の可能性でしょうか？御言葉の約束でしょうか？第3番目に、アブラハムは主を信じ、主の言葉を信じたゆえに従いました。4節のところに、お告げになった通りに出かけた。皆さん、信仰っていうのは、別の表現をすれば、従うということです。信仰と服従は表裏一体のものです。信じます。でも、従うのは嫌です。これは信じてるわけではないのです。例えば私の家内が、あなたのことを信じてるわよ。でもあなたについていくのは嫌よ。あなた何やるかわからないから。そしてさっさっさっさと先を歩いていくから、あなたについていくのは嫌だけど、でも遠くから信じてます。これ信じてることにならないわけです。信じているっていうことは、時にわからなくても、時に私がさっさっさっさ前を行っても、だいぶ距離があっても、一生懸命駆け足ででもついてくることが信じることなんです。私がそういうことではありませんよ。私は一生懸命時々立ち止まって待ってるんですけど、でも信じるっていうことは従うっていうことなんです。そして従うということはどういうことかといえば捨てるっていうことなんです。アブラハムの生涯を私たちが見ていくとき、本当に神を信じた信仰の父アブラハムが神に従いながら、そしてその従っていく生涯は捨てていく生涯なのだということを本当に教えられます。実は2週間前から日曜日の夜のというか夕方の集会が始まりました。伝道幽霊杯。皆さん、幽霊杯いいですよ。朝の礼拝とまるで雰囲気が違ってですね、とてもいい雰囲気ですので一度覗きに来てください。幽霊杯では、ビデオのによる映画と、そして牧師のメッセージがあるんですけども、牧師は幽霊杯ではネクタイを取っています。そしてわざとラフな格好をしてるんです。すっごく私抵抗があるんですけど、幽霊杯はラフな格好でやろうとですね、スタッフで話し合って。皆さんもラフな格好で出てこれる集会を一つ、ありのまんまで気軽に来れる集会を作ろうっていうんで、先週もですね、直前まで 背広を着てまして、忘れてまして、あ、そうだ、集会が始まるとですね、思い、大慌てで部屋に飛び込んで、集会の前にわざとラフな格好をするという、相当無理な集会なんですけども。そして、この集会の中で今、マタイによる福音書っていうですね、ビデオをずっと見ています。とても素敵なビデオです。中に出てくるセリフ、それは全部、マタイによる福音書、新改訳の御言葉だけなんです。他の言葉まるで出てこない。聖書の言葉だけで、ずーっとですね、進んでいく。ですから、スクリーンにですね、その、章と節が、数字が横に出てるんです。ですから、聖書の御言葉を耳と目で見ることができるんです。そして先週の場面にですね、イエス様が弟子たちを招く場面が出てきました。そして一番印象に残った場面は、ヤコブとヨハネの兄弟がお父さんと一緒に船の中で、漁の片付けの仕事をしているところにイエス様がやってきて、私についてらっしゃいと声をかけるわけです。そうすると、ヤコブとヨハネが、すぐさま網と船とお父さんを捨ててですね、もうイエス様の後についていくんです。その後に残されたお父さんの顔。突然自分の息子たちを取られた、一人ぼっちになったお父さんのですね、顔が、いかにも、カクッとした感じでですね、クローズアップされて、ですね。とても興味深い場面でした。イエス様に従うっていうことは、それは捨てるということなのです。イエス様は2000年前と同じく、私たち一人一人にも、今日も、我に従え、私についてきなさいと声をかけておられます。え？イエス様についていく？ヤコブとヨハネのようについていくんですか？家を捨てて、財産捨てて、そして仕事を捨てて、全部捨てて、オウム真理教みたいに財産全部教会に寄付して、そうやってついていくんですか？それは無理です。いえ、主に従ってついていく。ある場合にはそういうケースがあるかもしれない。でも聖書の場合、私たちは、あなたが心の中で握りしめて、心の中で自分の宝物としてじっと握りしめているそのものを離しなさい。心の中で、仕事か、家族か、財産か、自分の趣味か、そのようなものが、もしもあなたにとって最高の地位を占めているならば、それに最高の地位を与えないようにしなさい。それが、すべてを捨てて主に従えということなのです。心の王座に、それらをつけながら、イエス様あなたを信じます。でも、これには手をつけないでください。これには口出ししないでください。このことには触れないでいてください。これは私の権利ですから、これは私の世界ですから、手をつけないでください。いいえ。それを手を離して、従えっていうのです。カトリックの方ですけれども、渡辺和子さんっていうですね、先生いらっしゃいます。以前にこの教会でご奉仕くださった野田茂先生の、とても素晴らしいその著書によってですね、多くの日本人ファンが多いのですけれども、私もそのファンの一人なんですが、この渡辺和子さんがこんなことをですね、おっしゃっているのです。修道院に入って、修道者としてですね、この生活をしていくためには、三つの誓願、誓いを立てるっていうんです。三つの誓願を立てて、神に自分を捧げるっていうのです。その三つの誓願とは、第一に、聖品。第二に、貞操。第三に、従順。そしてこれらはすべて捨てるっていうことで、説明できるというのです。聖品。自分の財産、持ち物をすべて捨てて。貞操。自分の家族、自分の家庭を一切捨てて。従順。自我を捨てて、わがままを捨てて、神様の御心だけに生きる。ところがですね、渡辺さんはこうおっしゃるのです。修道生活をする人はみんな、財産や世間の地位は捨ててきたが、小さなことが捨てきれないものだっていうのです。例えば、チャペルで礼拝の時に集まる時、自分がいつも座る席に他の人が座っていると、ムカッとするっていうんです。 お食事の時に自分がいつも使っている湯飲みを他の人が使っていると、あれは私のだとですね、ムッとくるって言うんです。大きいものは捨てたけれども、いや、大きいものは捨てたつもりだけれども、小さいものにこだわっている自分を見つけるっていうのです。わかるなぁと思うのです。本当にそうだなぁと自分自身大いに感じるところがあります。アブラハムの生涯をずーっと追っていきますと、確かに一面アブラハムは財産を増し加えていく、得ていく生涯、しかしながら次第次第によく見えてくるのは、その生涯は捨てていく生涯、放棄していく生涯であることを教えられるのです。物事への執着を取り去られる人生だなっていうことを、つくづくアブラハムから教えられるのです。そしてこれはまた私たち自身が学ぶべきレッスンなのです。私たちは人生っていうのは得てゆく人生だと考えています。あれもこれも得てゆくことが人生だと考えています。もっといい車を、もっといい家を、もっといい地位を、もっと素晴らしい名誉を、もっと財産を、もっと素敵な家族を、もっと友人を、体力を、知力を、様々なものを私たちは得たいと思って生きています。ところがです、ある時点に来ると、今までは得てゆく人生だと思っていた、そんな感覚が、あれ？人生とは得ていくものではなくして失っていくものなんだという実感が次第に始まってくるのです。髪の毛を失い、まあこのところでちょっと一言言っておかなくてはいけませんけれども、バプテスマ式の時、写真を撮る方はこちらから撮らないようにですね、こちらから撮るようにぜひご協力ください。先日の小姉妹のバプテスマの時の写真を小姉妹の手に渡す前に私は検閲をしてましたら、とんでもない写真が数枚入ってましたので、それは全部私が没収いたしまして、仕方なしに1枚ぐらいは差し上げなくてはいけないので、ボールペンでちょっとだけ修正をさせていただきました。そんな努力を、涙ぐましい努力を、また結婚式の時、あるシオンという編集長はこの講談に上がって写真を撮ろうとしてハッと気づいたって言うんですけども、構わず撮ったって言うんですけど、これから講談にあげるのを禁止します。髪の毛を失い、体力を失い、歯を失い、視力を失い、聴力を失い、記憶力を失い、食欲を失い、次第に友人を失い、仕事を失い、財産を失い、家族を失ってゆく、次第次第に人生とは失っていくものなんだということが実感となってくる。しかし、呼ぶ気に出てくる言葉、そうですね、本当に失ってますね、目が見えないんです。ヨブ記の一章の21節、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう。これが実は人生なんだとヨブは言うのです。私たちは裸で母の胎を出てきて、裸で賢子に帰っていく。本当にですね、私たちはきれいさっぱり裸になって、すべての執着や未練を洗い去って、気持ちよく、はい、さよならとですね、賢子に帰る、その、実は人生は練習をさせられている。アブラハムの生涯を追っていくとき、そんなことを考えさせられ、学ばされるのです。さあ、アブラハムはこのようにして信仰の旅に出発します。ヘブル書の11章にあるように、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。どこに行くのか、知らないで出て行きました。私の大好きな 賛美歌をそこに書き出しておきました。賛美歌の288番です。実はこれは聖歌の276番と同じ曲なんですが、今日この後に歌う賛美ですが、ちょっと276番開いてみましょう。寂しき夜道歩む。一番だけご一緒に歌ってみましょう。後で歌う歌です。寂しき夜道歩む。我が身を導きませ愛なる。光よ、一足踏み出せば、彼方を水ともよし。賛美歌の歌詞で2番を今のメロディーで歌いましょう。はい。
行く末遠く見る方、願わじ、主よ我が弱き足を、守りて、また一足道をば示したまえ。
私たちは行く末遠く見るを願わじと歌いながら、私たちはどうしても行く末遠く見たいものだと思うのです。しかし、神様は行く末遠く見るを許さないお方なのです。そして神様が私たちの行く末を遠くまで見させないことは神様の恵みだと思うのです。例えば、もしもあなたに1年後にもう笑いが止まらないような何か素晴らしい良いことが起こることが分かったら、皆さんどう思います？それは嬉しいかもしれませんけど、もう有頂天になってしまいまして、もう一年先のその喜びのために、もう嬉しくて今やるべきことが手につかないということが起こるかもしれませんし、もしも逆に一年後に腰が抜けるような恐ろしい出来事が、もしも一年後に起こるということが、もし分かったら、私たちはもう不安と恐れてとてもじゃない、毎日が遅れなくなってしまうでしょう。ですから、行く末遠く見せないのは神様の知恵にかなっています。そして、一足、また一足、道をば示したまえ。本当に、マタイによる福音書、今日の暗唱聖句でもありますけれども、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。一日の苦労は一日にて垂れり。私たちは明日の苦労まで今日追い込んで、背負い込んで、行くほどそれほど人生っていうのは甘くはない。もう一日一日で十分苦労があるから。神様は一日分しか光は当てない。もう一つ私の大好きな御言葉なんですけど、申命記の33章の25節。新科学では、あなたの力があなたの生きる限り続くように。文語訳が素敵なのです。文語訳ではこのところが、何時の力は、何時が日々に求むるところに従わん。あなたの力は、あなたが日々に神様に求めるだけ与えられるというのです。日々にです。私たちも日々必要な力を主に求めながら、一足また一足主に従っていくものでありたいのです。アブラハムに与えられた神様の言葉には、 従う者への豊かな祝福が、約束を主がくださっているのです。今日、私たちはアブラハムのその立ち上がる姿を見ながら、私たちも今日の歩みに立ち上がり、今週の歩みへと立ち上がって歩んでいきたいと思うのです。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。